キング富士桜。
始まりました、トーキング富士桜。現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺裕子が務めます。本日のゲストは富士桜1期生、高山咲選手、田中里穂選手にお越しいただきました。高山選手、田中選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
はい、今日はお二人がかなり真剣に取り組んでいることについてお聞きしたいなと思います。サッカーはもちろんなんですが、サッカー以外のことで富士桜農業部のお話をメインに聞いていきたいと思うのですが、その前にお二人には実は共通点があって、共に神奈川県相模原市出身、さらに高山選手は12月3日生まれ、田中選手は12月6日生まれ、誕生日3日しか違わない。ただ年は2つ違うんですが、富士桜に来る前にどこかこう地元で接点ありました？
それが、
はい、
知らなかったんです。全然。
え、そうなんですか。
はい、
ジュニアの頃とかクラブチームでとか
なかったんです。知らなくて、
はい、
富士桜に来た時に、うん、リホに聞いて、
はい、
めっちゃ近いじゃんってなりました。
へえ。結構サッカー選手って子供の頃から横のつながりがいっぱいあって、みんな知り合いなんだなって思ってたけど、同じ相模原市でも実は違うチームだった。
実は違うチームでした。
田中選手じゃあなかったんですね。
はい、設定はなかったです。
はい、でもなんか共通の知り合いが、
そうですね、ちょくちょくポンさんの知り合いで私も知ってたりとか、
うん、
あとは、まあ、地元が一緒なので、はい、地元のトークで盛り上がったりしたりしてます。
はい、ちょっと意外な感じがしました。ではでは、富士桜農業部についてお伺いします。現在富士河口湖町大石にある大沢園さんの場所を借りて富士桜ファームでたくさんの野菜を育てています。部長の高山咲選手ことポンちゃん、すでに周りからの評判がプロ、ほぼプロの農家さんって言われてるんですけど、なんでここまでハマっちゃったんですか？
最初の農業はこうチームで始まったんですけど、
うん、
チームで農業やってるうちに、あ、ちょっと個人的にも農業やりたいなみたいな気持ちが出てきたんで、
はい、
ちょっと農業部作ってもいいですかって、はい、お願いして、
うん、
農業部作ってもらって、
はい、
で最初その野菜作ってるの楽しいなとか、ちょっと土いじったりするのいいなみたいな感じで思ってたんですけど、
うん、
その自分たちで作った野菜を販売させてもらったりだとか、そのなんか、なんていうの、それを購入していただいた方々のやっぱ声とか聞いて、なんか美味しかったよとか、
うん、
なんか買ったよって言ってくれるその言葉が嬉しくて、
はい、
なんか農業ってただ作って自分たちだけ食べるとかじゃなくて、いろんな人になんかこう届けられるものがあるなって気づいて、なんかその農業の奥深さじゃないですけど、うん、知ったらなんかどんどんハマってっちゃって、
はい、
結構なんかその野菜の種まきの仕方とか、
うん、
もうなんか教えてもらって、それをみんなに教えるみたいな感じで、
うん、
かっこかりみたいな、農家か農業農家かっこかりみたいな感じに、
うん、
みんながしてくれました。
高山農園ができちゃったんですよね。
はい、そんな感じになりました。
でやっぱ年によって天候も違うし、できる野菜もだんだん増えていったりしてると思うんですけど、結構去年の反省を生かして今年はこうしようなんて工夫したりとかしてます？
ありますね。去年とか、うん、大根とかちょっとやってみたんですけど、
うん、
種まきの時期がちょっと遅くて、
はい、
で大根ってその湿気とかに弱いので、
うん、
全然成長しなくて、
はい、
作れなかったんで、今年はそのもう少し早い暖かいちょっと乾燥してる時期に種まきとかをして、今年はちゃんと作れるようにしたいなとか思ったりだとか、その後天候はもう読めないんですけど、うん、
はい、
やっぱその野菜とか果物、桃とかの 状況を見ながら少し収穫の時期早めたりだとか、
うん、
その袋取ったりするんですけど、もう袋取りの時期を考えたりとかっていうのは結構やってますね。
今大根が湿気に弱いって初めて知ったし、サッカー選手にそれを教えてもらって不思議な感じですなんかやっぱスポーツ選手って今日ここ失敗したのは何でだろうとか、
うん、
あ今回うまくいかなかったなって、どうすればうまくなるかなって考えてトライアンドエラ
ー
やってるじゃないですか、
はい、
畑にもその感覚ありますかね。
ありますね。なんでここがダメだったんだろうなって思って、その聞くっていうのもあるんですけど、あとその大沢さん以外にも、うん、近くで農業してる方にも、
はい、
こうなんかちょっと声掛けしていただいたりするんで、その時にちょっと聞いてみたりとかしたりすると、
うん、
ちょっと時期が早いよとか時期が遅いよとか、もう少しこういう風にした方がいいよっていうアドバイスとかもいただいたりするので、それをなるべく覚えといてやるみたいな感じでやってます。
すごい、
聞いたり調べたりしちゃってます。
真剣に真面目にやってますよね結局なんかそういうのも、あスポーツ選手、サッカー選手、トライアンドエラー、なんでダメなのか悩む、そして改善していくにつながってる気がして、意外と近い気がしたんですよ、農業とサッカーって。そんな感じなのかな実際に。
はい、なんか個人的になんですけど、
うん、
その分からないとか知らないままっていう状態にしとくのがあんま好きじゃなくて、なんか分からないんだったら調べるとか聞くとか、うん、うまくいかないんだったらなんでだろうっていうのをこうなんかちゃんと自分の中で納得するまで、
はい、
なんて言うんだろう、こう調べたりとかしないとちょっと嫌なんですよね、モヤモヤしてるの。
成長するタイプですね
全然ですけど、
なんか勉強もできるタイプの人です。これは
全然できないです
それでは田中里穂選手こと里穂さんにもアスリートフードマイスターの資格を取ったり、お料理もすごい得意で、山梨佐伯セルバ岡島さんとのコラボ弁当ももうすでに定番となりましたが、実際に自分たちで育てた野菜やお米でお料理するってどんな感じですか。
はい、少しずつ成長していく過程を楽しみながら、収穫まで自分たちで行うことで野菜を育てることの大変さを実感することができます。その野菜をどのように料理するかっていうのをすごく考えるのが楽しみになります。
もともとその相模原にいた時、
はい、
野島ステラにいましたけれども、
はい、
畑やってました。
やってないです。
ですよね、
はい、
全く
です。
突然富士桜に来て、
はい、
最初ポンちゃんに誘われて自分からやってみたいと思って、
農業部ができるって、その時にもともと祖父が畑をやっていて、うん、
はい、
小さい頃に土を触ることだったりっていうのをやってきたので、
うん、
その富士桜で農業をするっていうのでもうすぐに農業部に入ろうと決めました、う
ん、抵抗もなかったし、
はい、
楽しそうだなってことも分かってたし、
はい、
でやっぱりハマっちゃったのは野菜の成長を見られるからですか。
そうですね、実際に自分たちで育てた野菜を、まあ、多くの方に届けられるのももちろんですけど、まあ、自分たちでこう収穫したものを自分たちで食べるっていうのも一つの食のありがたみじゃないですけど、うん、そういうのを実感することもできますし、また地域の方との交流もすごくあるので、こう農業部を通して農業することでこう自分自身の成長にもつながっているなというふうに思います。
私も富士恵みを一度いただいたことがあるんですが、本当に生でかじって甘いってびっくりしました。
それを自分たちで育ててるっていうのも、うん、こう自信じゃないですけど、うんうんうん、誇れることなのかなというふうに思います、う
ん、でね、お金を払って買ってくれる人がいるんだっていうこと、お金になる商品を作ったんだっていうこともすごいですよね。
そうですね、
うん、そしてですね、そんなお二人が2019年に FC 富士桜山梨でチームメイトになって6年目になりました。本当に苦しい時をね一緒に乗り越えてこられたと思います。お互いのいいところを褒め合ってくださいということを私お願いしてるんですが、まずポンちゃん、リホさんのいいところ思いっきり褒めてください。
はい、 リホはですね、
うん、
もうとりあえず努力家で、
はい、
すごい責任感が強いなっていつも思ってるんですけど、
うん、
まあ、一応年齢的には2つ上ですけど、私の方が、
はい、
全然自分よりしっかりしてて、
うん、
やっぱこう自分を持ってるし、なんかそれを私あのなんかこうやっぱプレイングワーカーっていうあれもあるんですけど、
はい、
それはサッカーだけじゃなくて仕事もにも一生懸命取り組んでる姿をやっぱこう一緒に働いてる時とかに見たりするんで、あやっぱすごいなって思ってるし、なんかストイックなんですよね、すごい、
はい、
サッカーに対しても、
うん、
でそので自己分析もやっぱいつもしっかりしてるなと思ってて、自分に何が足りないかも分かってるし、
うん、
逆に自分に何ができるのかっていうのを多分自分自身で分かってると思うんですけど、まあ、それをさらに多分またどんどん自己分析これからもしてくれると思うんですけど、やっぱりなんか自分にはないものをすごい持ってるなっていうのが田中里穂選手です
ね、だって22歳でキャプテン任命されましたもん ね、はい、
そうですね、
年上の選手の方が多い中で、
はい、本当にすごいなと思います。
そっか、意外と自分には何ができないのかを考える方が簡単だけど、自分ができてることを自覚するって意外と難しいかも。
そうなんですね、やっぱ反省ってなると、
うん、
なんか悪いところばっかりとか見えちゃうと思うんですけど、
うん、
そこだけじゃなくてちゃんといいところとか、それが例えば自分だけじゃなくて、
うん、
そのチーム今のその FC 藤桜山梨が逆にできることいい点とかも見つけることにもつながっていくと思うし、それがチームをこう良くしていく一つの方法でもあると思うんで、それがこう自分自身でちゃんとできているっていうのはやっぱりすごいなって思いますね。
やっぱりキャプテン向きの性格ですね。
はい、
すごいですね。
ありがとうございますって思ってました
そうか、ポンちゃんはリホさんに2つも年下なのにいつもありがとう
って、いつもありがとうって思ってます、
ね、うん、
全然いろいろやってもらって助けてもらって
そっか、はい、いい関係ですね
、はい、
ではリホさん、そんなポンちゃんのいいところを思いっきり褒めてください。
はい、ポンさんはもうとにかく誰にでも優しいところが一番だと思っています。
はい、
自分のことより人のために動くことができる人はもう本当に初めて出会ったぐらい、
すごい
本当に人のために動ける方なので、
うん、
もう本当に全員が助けられてると思います。でまたこうなかなか表に出さないタイプだとは思うんですけど、こう内に秘めたものがしっかりあって、こうプレイングワーカーとして1年目からこのチームを本当に陰で支えてくださってる存在なので、本当にいつも頼りにしています。
すごい、そうなんかポンちゃんって最初もしかしてちょっと人見知りするのかなっていう感じがあったんですけど、ずっと笑顔が可愛くてニコニコしてて、きっとみんなポンちゃんのこと好きなんだろうなって。
いやいや、そんなことない、はい、
勝手に思ってました。
嫌いな人いないと思います。
嫌いな人は一人もいない
、はい、恥ずかしいんですけど、
いやいやいや、それいいことですよ、よかった。そしてね、ちょっとサッカーの話に一旦行きますが、先月4月28日の日曜日、甲府市小瀬にあるジットリサイクルインクスタジアムにて開催されたなでしこリーグ2部第7節 FC 今治レディース戦では、観客動員数3225人となりました。伝説を作りましたが、実は2019年、私さっきポンちゃんに写真見せたんですが、ポンちゃんゴールキーパーとしてピンクのユニフォームを着て、油性マジックで手書きで書いた5番を貼り付けて試合に臨むこともありました。あの菊池かな選手がね、助っ人に来てくれてはいたんですが、はい、本業のフットサルの方に出なきゃいけない時にね、
はい、
あのディフェンスのポンちゃんが代理でゴールキーパーやっていました。まあ、あの小瀬での3225人を見て、あの時の高山咲に今の自分コメントあげてください。
はい、10人から始まったチームが今なでしこ2部で戦えていて、しかも3225人っていうあのお客さんに来ていただいたことはまずもうびっくりというか、
うん、
なんかもうすごいなって思ったのがもうあの本当正直なところなんですけど、でまたあのさっき紹介していただいてキーパーもやったりとか、
うん、
ここ山梨に来て初めて経験することも多かったんですけど、 まあ、確かに苦しかった厳しかったとかいろんな気持ちもあった中で、今やっぱ振り返ってみると楽しかったなっていうのもあるし、なんかそれを乗り越えてこれたからこそのこの3225人で回るっていうのは、なんかすごい自分の中では感動したって言うんですかね、なんか、うん、あこんなに大きくなったんだって思いました。
そうですよね、はい、この経験があるとまだまだ2年後も3年後も頑張りそうだなって思いますよね。
そうですね、もっともっといろんな方に知っていただけたら嬉しいですし、うん、またその上のリーグで戦うことができてたらより一層いいのかなっていうふうに思います。
嬉しいです、私も楽しみです、そんなポンちゃん見たいです。
ありがとうございます。
そして同じくリホさんにも質問したいんですが、同じく2019年ヴァンフォーレ甲府さんのホームゲームとのコラボでハーフタイム中に場内挨拶でグラウンドを一周しました。ヴァンフォーレのサポーターさんからもその時声援をいただいていました。リホさんが富士桜に来るきっかけが当時監督だった菅野正明監督の存在だと思うんですが、その監督に私ちょっと話を聞いた時に、うちの選手たちにこの雰囲気味わわせてあげたかったんだよねって、いつかこの中で試合をさせてあげたいと思っているとおっしゃってました。あのおじいちゃんが孫を見るような目でグラウンド回ってるみんなを見てたんですが、リホさんもその時の自分にコメントを送ってあげてください。
はい、いつかと思っていたことなんですけど、こうコツコツ積み重ねてきたことが成果として現れる日が、まあ、ちゃんと来るから今できることをやり続けてくれてありがとうと、まあ、自分だけじゃなくて、まあ、このチームに過去所属していたチームメイトにも伝えたいなというふうに思っています。まあ、ただ、まあ、個人的にはなってしまうんですけど、個性のピッチに立つことができなかったっていう悔しさももちろんあるので、しっかりこれからもじゃないですけど、まあ、やり続けてで、まあ、当時の自分に言えるならもっと頑張れと、
まだ
まだなと思ってます。
まだまだもっと頑張れと、
はい、
すごいな。確かにね、本当に後半の攻撃ラッシュですごく湧いたんだけど、引き分け悔しいっていう気持ちは捨てきれないですよね。
はい、勝ち切りたかったっていうのはすごくあります。
そうですね、でも見てる方は本当に楽しかったです。行ってよかったなって思いました。
ありがとうございます。
それでは最後になりますが、ラジオ番組は音楽も重要ということで、お二人の現在の一押しアーティストとお気に入りの曲を教えてほしいです。最後におかけしますので、ではまずポンちゃんからどうぞ。
はい、ミスター・チルレンさんの足音っていう曲なんですけど、
はい、
ちょっと前にドラマの主題歌として流れた曲なんですけど、
うん、
まあ、なんかその当時もよく聞いてたんですけど、やっぱまたこう久しぶりにじゃないんですけど聞くと、ああやっぱいいなって思って、
うん、
なんかなんだろう、いやまた頑張ろうっていう気持ちにしてくれる曲なので、
うん、
よく落ち込んだ時とかちょっと明るい時っていうよりかは、うん、少し沈んでる時に聞きます。
じゃあ今ねラジオを聞いてるサポーターの皆さんもぜひチェックしてください。ポンちゃんが落ち込んだ時に聞く曲、はい、知りたい人で、ね、
はい、
気になってる人いっぱいいると思うので、はい、ぜひサポーターさん聞いてみてください。
はい、お願いします。
では続いてリホさんお願いします。
はい、私はミセスグリーンアップルのドゥードゥルという曲です。
はい、
この曲は最近聞いてるんですけど、まあ、最近、まあ、うまくいかないことも多い中でこうやる気を出させてくれる曲なので、すごく歌詞も響きますし、まあ、練習前だったり試合前は必ず聴いてる曲です。
練習前試合前ですね、
はい、
じゃあ皆さんもスタンド席でアップしてる選手を見ながらこれを聴くとリホさんと同じ気分になる。
はい、気分がすごく上がる曲なので。
ああ、もうじゃあみんなで聴きましょう。
はい、はい、お願いします。
ぜひ今日はありがとうございました。トーキング富士桜、今日この時間は FC 富士桜山梨高山早紀選手、田中里穂副キャプテンにお話を伺いました。高山選手、田中選手ありがとうございました。
ありがとうございました。